文化放送ポッドキャスト QR。
始まりました、内山聖輝のワンクール。パーソナリティの内山聖輝です。皆さん明けましておめでとうございます。もう1月、18日の深夜なんですが、まあ、収録番組なもので、新年一発目の収録となっております。皆さんどんなお正月をお過ごしでしたか？期間限定のワンクール番組ですからね、この番組。あと、十何回かを残すのみとなりましたが、2回目も頑張ってまいりましょう。私お正月はですね、特にどこにも旅行にも行かず、東京、まあ、関東地方にいましたけどね。実家が、埼玉県にあるんですが、まあ、一応1月1日の夕方に帰って、まあ去年もそうだったんですけど、 5,6 時間でまた帰ってきました。止まらずにおせちというか、まあ食べて帰ってきましたね。泊まればいいってよく言われるんですけど、なんだろうな、もう家を出てしまって、いやっていうかね、僕の部屋だったものが今妹の部屋になってるはずなんですよ。だからまずどこで寝るんだっていう話がありますよね。まあ何らかの部屋というかはあると思うんですけど、寝れるスペースは。僕割と潔癖症でもあるので、なんかこう慣れないところで寝るのも苦手なので、あと加湿器はちゃんとあるのかとか、枕が違うと割とダメなタイプなので、あと寝るときに必要なものがいろいろ揃ってないとやっぱり、ね、嫌なのでそういうもろもろの事情があってやっぱり、ね、帰ってきちゃうんですよ。去年もそうだったけど、そんでもう1月1日2日3は、まあ、そんな感じで映画見たりしてたんでね、特に何の、お正月らしいこともせずね。特にだってまず1月1日まあ大晦日家に、まあ大晦日も家にいたんですけど、家にいてずっとテレビ見てて、朝方まで見て寝て、起きたのがね1日はちょっと正午前ぐらいに起きたんですけど、僕が最初に新年最初にやったことですね、いわば目覚めて、あのゾゾタウンのセールをチェックするっていうね素晴らしいことをしたんですけど、僕初めて買いましたよ、ゾゾタウンで。まあそんなお正月でしたよ。まあ長々と話してもしょうがないんでね、参りましょうか。それでは内山聖輝のワンクールシャープ2スタートです。内山聖輝のワンクール。改めましてこんばんは、内山聖輝です。世間的にはあれですか、受験シーズンが始まる頃、まあセンター試験が終わったということですか。今日お疲れ、受験生の皆様お疲れ様でした。私はあのセンター試験も受けておりませんでね、大学に入ってしまったので本当に申し訳ない限りです。それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネームロゼさん、20歳、神奈川県在住、大学生。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。記念すべき第1回の放送をバッチリ放送時間に待機して聞かせていただきました。実は次の日は成人式で5時起き、あれどうしても内山さんのラジオをいち早く聞きたかったので頑張りました。無事に振袖を着てたくさん写真も撮れましたし、高校の同窓会にも参加できました。内山さんも4年ほど前に成人されていますが、成人式や同窓会などの思い出なんて、悪いものも含めてありますか？私は高校時代冷戦状態だった友達や不仲だった人たちともたくさん写真を撮ったり話すことができたので、時間の経過の力ってすごいなと思いました。私はそうですね、4年ほど、今24なので、成人式は行ってないですね。仕事は、なんかなくはなかったけど、時間的に成人式にも行けるような感じだったと思うんですけど、まあ寝てましたね、その時間帯、多分家で、また実家だったと思うけど、行ってどうなるんでしょうね。楽しいんですかね。まあ同窓会があるのか。まあだから、僕は高校から東京の高校に行っていたので、だから地元の成人式ってなると小中公立の普通の家の近くの学校だったので会うことになったんでしょうけど、 別に会いたい人もいなかったしね。どう、そなんかモチベーションが湧きませんでしたね。でも成人式近辺でね、どういうあれで連絡先を知ったのかわからないけど、昔知り合いだったけど転校しちゃった子みたいな子から連絡が来たりしましたね。成人式来るみたいな、なんかぼんやりした返信をした覚えがありますけど、だから会ってもいないし。そうそうそうそうそう、あの人元気かな。なるほど、だから成人式は行ってません。同窓会とかもね、あ、小学校の同窓会やるよみたいな連絡が来たんですけども、無視しました。すいませんでした。ちょっと、あまり楽しくなかったので。いや、違うんですよ。無視はしてなかったと思う。なんか、釣れない感じで返事しちゃったと思うんですけど、一回、なんかね、昔の友達、小学校時代の友達が、久々にご飯食べようよとか言って、地元で会おうとか言って集まったんですけど、なんかまあ、5、6人、最低でも4、5人ぐらいはいるかなと思って行ったら、集まったのがね、3人ぐらいしかいなくてね。しかも、残りっていうか、その中の僕以外の一人はですね、おばあちゃんを空港に送らなきゃいけないからちょっと抜けるわとか言って、もう1時間ぐらいしたらいなくなっちゃってね、二人になっちゃってね、喋ることもないしね、まあ、それがあまり楽しくなかったので、その時もね、釣れない返事をしてしまったんですが、その説はすいませんでした。また誘ってください。多分行かないと思いますが、そういう感じですね。ハンドルネームトマトルテさん、ウッチーこんばんは。こんばんは。初めてメールさせていただきます。1回目聞きました。ウッチー独特の雰囲気を堪能できる素晴らしい30分間でした。ありがとうございます。さて、私は以前から iPod や iPhone を使っていたのですが、ポッドキャストがどういうものか全く理解しておりませんでした。今回ワンクールがポッドキャスト対応ということで登録してみたのですが、とても便利、素晴らしい。仕事からオンエアの時間はまだ勤務中のため、結構夜遅くまでお疲れ様です、聞けないやとがっかりしていたのですが、ポッドキャストのおかげで好きな時間に聞くことができました。しかもポッドキャスト配信はうっちーたっての希望とのこと。その通りです。本当にありがとうございます。これからも月曜にワンクールがポッドキャストで配信されるのを楽しみに、日曜の仕事を頑張りたいと思います。なるほど。そう、ポッドキャストは始まる前の打ち合わせの段階でやっていただきたいっていうのをお願いして、やっていただくことになったんですが、割とね、みんなに聞かれてるみたいで、なんかアップルのね、 iTunes のよくわかんないランキングでも1位を取ったという。でもね、あれのランキングはよくわからないけれども、取ったっていうのはね、大事ですよね。アップルからのお墨付きを得た番組といっても過言ではないようですよね。やりましたね。だからそうね、しかも太っ腹なことに全尺すべて、まあ、CM 等は除きつつも内容はすべてお届けしているということで、いや、こんないい番組なかなかないんじゃないですかね。でもそうですよね。だからあのランキング僕も見たんですけど、わ、すごいなと思ったんですけど、謎のランキングの一つ上というか、位置的に上のところにエピソードごとのランキングもあったじゃないですか。だからあれで今度はね、1位を取らないとね、1位を取った暁にはね、お祝いがね、催されることだと思うんですけれども。知りませんけどね。いや、皆さんよろしくお願いしますよ。まあ、この番組、ポッドキャストっていうのをね、聞き逃した人でも、ダウンロードして、iPod なり iPhone なりで聞けるやつをやってるんでね、iTunes ストアとかを見てみてください。よろしくお願いします。続きまして、ラジオネーム、綾野さん。シャープ1の放送を聞きながらメールを書いています。ああ、私は中学生なので普段あまり遅くまで起きていないのですが、今日は連休の真ん中なのでワンクールを聞きながら夜更かししてみようと思います。ワンクールのツイッターのアイコンにある雪だるまがむちゃくちゃ気になります。僕も気になりました。時期的に雪だるまなのだろうと思うのですが、何とも言えない感じがなぜか気に入っています。笑い。名前とかはありますか？もしなかったら内山さんに名付けてほしいです。内山さんのネーミングセンスも気になります。笑い。一中学生のくだらない依頼ですがお願いします。あれね、ツイッターもやってほしいということでね、やっていただいてるんですけども、なんか突如として現れましたよね、アイコンがね。なんだろうな、こう説明するのが難しいけど、なんていうの、ワードのイラスト機能で作ったみたいな雪だるまっていうか、なんていうか、なんとも言えない感じのね、この人のね、綾野さんもなんとも言えない感じがなぜか気に入っていますって言ってますけど、なんかね、雪だるま、さっき聞いたら、スタッフの藤江さんという女性がですね、 作っていただいた。あれワードとかじゃないらしいですね。もうすごいちゃんとしたイラストのソフトを駆使して作っているということでね。いや、でもあれはこのワードとかでこう、なんていうの？丸をこうやるやつで円を作って、そこをこうポッてやって白で塗って作ったようなね、あのアイコンだなと思って、あれちょっと何とも言えない感じがね、いいですけど、まあ名前とかはないしね。まあ名付けなくてもいいんじゃないかなと思うんでね。まああのままでね。まあワンクール乗り切りましょうよ。いいアイコンだと思いますよ。はい、あのアイコンも愛してあげてください。というわけで皆様からのお便りお待ちしています。何でもいいので送ってください。内山聖輝のワンクール、続いてコーナー参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマは2014年面白かった映画ベスト5。先週もこのテーマでお送りしたんですが、なんと5位しか紹介できずに終了してしまいました。今回は4位からなんとか1位まで紹介したいと台本にあるんですが、皆さんにここであのお詫びというかですね、訂正というかなんというか、先週の番組はですね2014年に撮っておりまして、2014年その番組、収録後にまた新作映画見てしまいまして、それがすごいということで、ランキングに入ってきてしまいました。その結果ですね、先週5位として紹介した6歳の僕が大人になるまでこちらが6位になってしまいまして、今週はまた5位からスタートということでね、まあ、今週こそはねなんとか1位まで紹介したいとは思っているんですが、また5位からね、だって内山のスイッチってハマってるもの紹介って言っておきながら映画の話ずっとしてる。しかも2014年のベスト5を延々とやるわけにいかないですからね。どんどん1月も終わって2月とかになっていくからね、次行かないといけないんだけど、どうしてもそれはね、これはって面白い映画があったんでね、これは入れなきゃいけないっていうわけで、ちょっとすいませんが6歳の僕が6位に、今週は5位から1位を目指して紹介していきたいと思います。というわけで、ちゃんと1位も目指しますからね。目指すんだよ。1位までやろうと思ってね、先週も5位というか、まあ6位の間になったんですけども、はい。では、5位。ブルージャスミン。こちら、ウディ・アレンという監督の映画です。お話はですね、ニューヨークに住んでいたセレブ女性、ケイト・ブランシェットという人が演じていますが、まあ、旦那さんがいろいろ問題を起こしまして、財産を失って、まあ、独身にもなって、シングルマザーの妹のところで、居候する話なんですけども、これ、ケイト・ブランシェットさんは、これでアカデミー賞、主演女優賞、前回のアカデミー賞で取ってますけれども、これの何が面白いって、すごいお金持ちで、パーティー三昧だったこのセレブの女性がですね、そうやって財産をほとんど失ってしまってお金なくなったにもかかわらず、プライドだけは高いままでいてしまっているという、まあだから美味しいもの食べたいし、高い洋服、ブランド物の洋服とかカバン欲しいし、広い部屋にも住みたいしっていう気持ちはあるんだけど、いや今お前そんな状態じゃないだろうっていう、その滑稽さというかですね、まあある種の人間らしい醜さというか、それがおかしいってちょっと笑っちゃう、だからコメディーとして笑ってしまうんだけど、それがすごい物悲しくてですね、だから共感はできない、すごい嫌な人なのでね、妹のところに住ませてもらっているのにすごい悪態ついたりするしね。だから、すごい迷惑かけるお姉ちゃんなんだけど、その人間らしさの気持ちがわかるというか、それがすごいちょっと愛おしくなるような映画ですね。だからこう、ウディ・アレン、でもだからウディ・アレンっていう監督がとても面白くてですね、もう、79歳になられる超ベテラン監督なんですけども、この人は脚本もやるし、自分で出たりもしますね。で、とにかく79歳でずっとやってるので、作品数がいっぱいあります。代表作は、例えばアニーホールとかだと思うんですけども、最近で僕が好きだったのはミッドナイトインパリとか、マッチポイントとかが面白かったんですけど、いっぱいあるんで、今回みたいな、うわ、これはすごいっていう傑作もあるんですけど、今回、あれっていうの、映画も実はあるんですよ。だからでも、結構コンスタントにやるんで、その、あれっていう映画も、もうファンは、今回はこういう感じかっていうね、楽しめるぐらいのなんか、位置に を獲得してると思うんですよ。だからどう転んでもこの人が撮った映画は面白いみたいな。で、この人映画も面白いんですけど、私生活がもっとすごいです。主に女性関係、ですね、これはちょっとラジオでうまく説明するのが難しいので、皆さんググってください。もう超ドラマな人生を送ってらっしゃるので、すごいですよ。フランク・シュナトラとか関わってくるドラマになっているのですね。これはググって皆さん見ていただきたい。この人の人生すごいです。だからそんな人生を歩んでる感動が作る映画もまた面白いというか、ブルージャスミンとても面白いんでね、傑作の方のウディ・アレンの映画だと思います。というわけで5位はブルージャスミンでした。続きまして第4位の発表に行きたいと思います。この映画を年末収録終わってから見てしまってですね、押し出される格好となってしまいました。第4位、ゴーンガール。こちらデビッド・フィンチャーという監督の作品です。デビッド・フィンチャーさんは、有名なところだと最近はソーシャルネットワークとか、Facebook を作った人の、反省を描いた映画ですね。あと結構前の映画だとファイトクラブっていう映画が有名ですね。監督としては結構まだ若い部類に入ると思うんですけど、すごい天才と呼ばれてるような監督で、ゴーンガール物語がですね、言えないですね。まあ、予告ぐらいだったらいいけど、とにかく何も調べないで、とにかく見てほしいというような映画で、というのも、映画の面白いところを話そうとするとネタバレになってしまうというか、だから、あれが面白いって言いたいんだけど、言えないというか、まあ、だから大体、予告で出てるような部分の、物語の説明でいくと、夫婦がいて、結婚5周年の日に、妻がいきなり、失踪してしまって、で、旦那さんが、警察やボランティアの人々と必死に探すんですけれども、徐々に、実は旦那さんがやったんじゃないかっていうふうに疑われ始めるっていう展開なんですが、これのあたりが予告で出てる段階だと思うんですけど、僕は全然知らずに見たので、まさかこんな展開をするとは思いませんでしたね。予告はだいぶ隠してますね。わざと展開を隠して、伝えているなという印象でしたね。とにかくこれはこんな映画だとは思わなかったですね。このランキングに入っている映画の中で一番見た後語りたくなるタイプの映画かなというふうに思いますね。だからなんだろう、言えない。はい。カップルで行かない方がいいかなっていう感じですかね。とにかくゴーンガール4位です。見てみてください。いいですか、次行きますよ。第3位、ウルフオブウォールストリート。こちらマーティン・スコセッシ監督です。これはですね、物語の方は、実在の詐欺師、90年代にすごい詐欺を働いて結局本当に捕まった、ジョーダン・ベルフォートっていう人がいて、彼の、反省を描いた映画でですね、すごい彼はそういう結果的にまあ犯罪だったわけですけど、お金儲けまくってパーティー三昧をやって、まあそこの豪華な生活から転落していく人生を描いた映画なんですが、レオナルド・ディカプリオがジョーダン・ベルフォートを演じてますけれども、一言で言うと主治肉林の映画化みたいな感じで、金に物を言わせてひどいことやりまくるんですよね。もう映画の始まった最初がまずすごいというか、なんだろうな、ひどすぎて笑っちゃダメだけど笑うし、みたいな。フィクションとはいえ目の前でこんなにいけないことが行われていいんだろうかってこう震えてくるような話でですね、なんだろうな、そういう危ないものを見てしまってるっていう感覚がすごい映画ですね。こう映画のワイルドな側面っていうか、すごい非道徳的なことが見れてしまう恐ろしさっていうか、そういう怖いもの見たさで見てしまうようなタイプの映画ですかね。これはさっきゴーンガールはカップルで行かない方がいいですけど、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートはもうブルーレイとか DVD 出てると思いますけど、家族で見ない方がいいタイプの映画ですね。昔ですね、これランキング関係ないんですけど、僕の友達の尾身川千秋さんっていう、まあ女優さんというか声優さんがいるんですけど、時計仕掛けのオレンジっていうのがあって、映画があって、名作とされてますけど、それは、あれが面白いんだよね、つって言ったんですけど、まあ結構時計仕掛けのオレンジも、ひどい結構、モラルに反するようなことはすごい、行われる展開を持つ映画なんですけど、あれ面白いんだよって言ったら、後日、親と見てすごい気まずかったって言われて、当たり前だろって思って、あれは親と見ちゃダメだよって言われてね、まあ申し訳ないことをしましたね。お見がさんすいませんでした。というわけで3位まで紹介してきましたが、 もうあれですか。まあなんか薄々途中でちょっと気づいた部分もあったんですけども。ああ今週もダメだったか。じゃあ来週は2位からというわけでね。来週でちゃんと蹴りつけましょうね。そんなちょっとやってるわけにはいきませんからね。皆さんすいませんでした。今週は3位までお送りしました。以上内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール、思春期の痛み。
こちらのコーナーは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。先週はですね、私が身を削って、何らかのエピソードを紹介しましてですね、その結果、皆さんからもこういう感じかなというふうに察知していただいて、いろいろなお便りいただきました。その中からいくつか紹介したいと思います。まずは福井県ラジオネーム尾村さん。中学生の頃の私はなぜかとても壁側が好きで、席替えで一番壁側の列になった時には授業中以外はずっと壁に背中をもたれかけているような学生でした。あまりにも席から移動しない私にクラスの男子が、お前なんでそんなに壁にくっついてるんやしと言ってきたので、私壁と友達なんやっちゃと冗談で答えたら、その男子がクラス中に広めてしまい、結果壁と友達というエッセイを書いているらしいというあらぬ噂にまで発展してしまいました。当時の私は少しでもみんなの期待に応えなくてはと間違えた方向に頑張ってしまい、一章だけ壁と友達になった経緯をノートに書きました。誰にも見せずに終わってしまいましたが、今思うとなぜあんなに壁側が好きだったのか不思議で仕方ありません。どこに行ったのかなあのノート。というわけでね、壁と友達か。授業中以外はずっと壁に背中をもたれかけているような学生でした。こんな自分の紹介の仕方もなかなかないと思うんですけど、いや、いい思い出ですね。壁と友達というエッセイですか。まあこれは別にここに送らなくてもいいんですけども。いやすごいな、いいエピソードですね。壁と友達ね、ちょっといいフレーズですね。続いてまいりましょう。ラジオネームニッキーがひなこさん。高1の頃の話なんですが、あるアーティストのライブが行われると知って、友達と行きたいねと話をしていました。チケットは私がいろいろとしておくからと言われ、頼もしいなぁと思い任せていました。ライブの日が近づいても何の連絡もその友達から来なかったのです。当時私は携帯を持っていなかったので、まあ頻繁には連絡できないんだろうなぁと思っていたのですが、結局ライブの日にも連絡は来ず、チケットが取れなかったんだろうと思っていたら、後日ライブの日が終わったぐらいに別の友達から、〇〇、約束していた、この人が約束していたこと、ライブに行ってきたよ、すごく良かったと聞かされたのです。いやいやいや、なんでやねん。約束していた子に聞くと、単純に連絡するのめんどくさかったからはてなとかわされてしまいました。まあ確かに携帯を持っていない人に連絡するのはめんどくさいことですが、一言くらいくれてもよかったんではないかなと今は思います。ちょっと悲しかったです当時は。なるほど。高1というわけで現在高2らしいですから、もうつい最近の出来事ですよ。そんなつい最近の出来事をもうこうやってねメールに書けるぐらいですから、なんだろう、そのニッキーがひなこさんのなんだろうな、精神的支柱の強さというかね、いい大人になるでしょうねこの人はね。まあでもチケットは私がいろいろとしておくからって言っていたのに、ドタキャンですらないよねこれは。何の連絡もないだろう、別の友達から聞くっていうのはすごいな。しかもそのあれでしょうね、詳しく書いてないけど、別の友達はその経緯知らずに話したんだろうね。こんな楽しいことがあったんだよって聞いたけど、多分ね、ニッキーさんはね優しいから、そこは笑顔で、あ、そうなんだって返したと思うんですけど、まあ、心では泣いていたんでしょうね。いやー、なるほどなー。いやでも携帯持ってないっていうのもあるんだね今でもね。いいんじゃないですか携帯なくてもね。 そんなね、僕みたいにね、一日中 ZOZO タウンでセールが始まるかどうか携帯でチェックしてるよりはね、絶対いいと思うよ、その人生の方が絶対。携帯なくてライブスポ化されるぐらいの方がね、実りある人生になると思いますよ。みんな外見た方がいいと思いますよ。いや、ニッキーさん、いい大人になると思います。この思い出もね、もうこんな一年経たないぐらいでね、こんなメール、文章ができるぐらいのレベルですからね、強く生きてください。皆さんいいお便りをありがとうございました。まあ、これらのね、大きな痛みを経て、みんな大人になっていくんじゃないでしょうかね。こんな思春期の痛み、もとい、お宝のエピソードを皆さんからこれからも募集します。よろしくお願いします。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間となってしまいました。本日は2回目というわけでお送りしてきたんですけれども、今回もね、内山のスイッチというコーナーでは映画ランキング1位にたどり着かず、まさかの3週またぐことになってしまいまして、皆さんご期待ください。もうね、2014年は終わったわけですから、更新されることはないんでね、もう残り2本紹介するのみなので大丈夫だと思いますよ。まあ、思春期の痛みというコーナーもね、続々と、いいお宝エピソード皆さん送っていただいているので、こんな調子で皆さんいろいろ送ってください。まあ、普通歌のコーナーもありますので、何でもいいので、くださいよ。というわけで、それらのすべてのお便りはですね、one@joqr.net、one@joqr.net までよろしくお願いします。one の綴りは one となっております。番組公式ツイッターアカウントもあるのでね、そのアカウントがですね、@one_agqr です。皆さんこちらもチェックしてみてください。いいアイコンがね、ついてるんでね、名もなき雪だるまがね、待ってますよ、皆さんを。さらに、ポッドキャストも、全部の尺が聞けるポッドキャストも配信中ですから、そちらも皆さん、よろしくお願いします。1位狙っていきますよ。祝杯をあげましょう。というわけで、ワンクールまであと11回。それではまた来週、さようなら。